桂歌赤のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
8月になりました、
うん、
ちょうど去年の今頃ね、
はいはい、
米丸賞が亡くなりまして。
あー、もうそうか、そんなになるか、
あの時はうちにいましてね、
はいはい、
あの電話かかってきたんですよ、
うんうん、
まあ、夕方で、
うん、
ちょっといっぱいやってたんですけど、
はいはい、
YouTube 見ながら、
なるほど、
したら米丸賞が亡くな
ったん
です
よ、うんうん、って、うんうん、
まあでもあれから1年早いもんですね。
うーんね、
生きてたら100ですよ。
あ、そうだ、
うん、100歳だったらみんなで何かやろうよって言ってたんですけどね、まあ、結局かなわずじまいでしたけども、
はい、
今ね落語界で最高齢がね、
うん、
昭和7年
すげー、
1932年ですよね、生まれの三遊亭円助師匠ですよ。
へ
え、93歳、
93歳、
たまにちょっと怪しいなってのが、
うんうんうん、まあ、すごいね、うん、それでも
円助師匠って喫煙者でね、
うん、
あの楽屋でね、うんうん、タバコはもう吸っちゃいけないんだけど、ただ90過ぎた人に、
ダメだ、
それはかわいそうだと
今更、
うんうんうんね、だからみんな黙ってたんですよ、円助師匠だけはいいよっつって、はいはい、ね、90過ぎたじいさんにさ、あ、タバコ吸っちゃダメだよっつったら、まあ、かわいそうだろうと、
健康に悪いよって、うん、
そしたらね、もう空気読めない人いるんだよ、春雨や雷蔵っつうんだけどさ、まあ、あの人もいい年なんだよ、もう70いくつで、ね、で楽屋入ってきて、なんかね、この何、君どうなの、 こんな喋り方するんです
か、はいはいはい、
あ、師匠ダメだよタバコ吸っちゃ、あ、全然もう言わなきゃダメだよ、喫煙所あっちだって、師匠ダメだよ、消さなきゃ、いやいや師匠それかわいそうだよ、で、あのちょうど、ね、そこにあの三遊亭遊三師匠、小遊三師匠の師匠だよ、
はいはいはい、
遊三師匠は85ぐらいかな、いたんだけど、いや雷蔵よかわいそうだろ
80の人が、
もう、ね、90の人、80の人、70の人がいて、じじいたち3人で何やってんだよと、
すごいね、
というのがこの間浅草演芸ホールで見た光景でございます高齢化だよ
高齢化だよ、
ジャガーさん、マスター、はい、眉毛なくなったんで、
はい、
いくつかわからないジャガーさんの曲をご紹介してください、
は
い、
月の初めはジャガーさんで始まります。それでは破れたジーパンどうぞ。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたします。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も承っております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番、おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
うーん、 ボーにはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
まあタバコは置いといて、
うんうん、
マスターは今いくつでしたっけ。
自分65です。
あ、じゃあもうちょうど電気もらって、
うん、そうね、まだ、あ、そうだね、申請 しないとね。
そう、あれ国の悪いところってのはさ、うん、黙ってると何もしないんだよ、
ね、そういうことだよ、
ね、で、そう、向こうが何も言わないくせにさ、うん、こっちが頼んでもいないのに勝手に税金取ってくせさ、
払わないと督促来るしね、
うんうん、まあどうせ石破は2万円なんかくんないだろうしね。
ああ、
まあどうでもいいや、
あの高い、うん、高い。
まあ政治家の話は置いといて、
うん、
まあマスター65歳って言ったじゃないですか、はい、多分ご存知かどうか知りませんが、あの昔ヤクルトスワローズに青島健太さんっていう人がいたんですよ、
う
ん、
ほうほうほう。
まあ現役は短かったんですけど、
うんうん、
の引退後はあのスポーツキャスターってことで結構いろんなスポーツ番組とか出てたんですよ、
はいはい、
うん、まあまあ野球選手らしからぬ、
うん、
まあ、頭の良さ。
へえ、
あの慶応大学出てるんですけど、
おいおい、
あの推薦じゃなくて一般で入ったっていう。
すごいね、
頭いいわけですよ。
野球で入ったわけじゃねえんだ。
そう、うん、なんかさ、や慶応、え、お前慶応みたいなやついるじゃん。
まあ確かに、
絶対なんかギター履かしてもらったよ
ね。はいはいはい、
ちゃんと一般入試で入って、だからまあまあまあ学識も高いというかね、で頭のいい人って結構喋りうまいですよね。
まあね、
うん、でまあ僕はもともとスポーツ大好きだから、
うん、
YouTube なんかでもスポーツ系よく見るんですよ、
はいはい、
でデーブ大久保のチャンネルにゲストで青島健太さん出てて、
うんうん、はいはい、
その運動という言葉について語ってたんですよ。
運動、
運動、うん、まあいわゆるスポーツですよね、
はいはい、
で日本語に直すと運動、
うん、
運が動くと書いて運動っていうわけですよ、
うん、
運が動く、
はいはい、
ああそういうね訳し方、解釈の仕方初めて聞いたなと思って、どういうことだろうと思って聞いてたんですよ、うん、そしたら、あの運というのは動くんだと、うん、動くからこそ運も、ね、変わるんだと、
うん、
ね、だから例えばね、家の中でじっとしてたらもういろんなこと何も変わらないと、なんか一つね、
うん、
なんか悪いことがあったり、
うん、
ちょっと気分変えたい時に、うん、表をたとえ5分でも10分でも運動すれば、
うん、
運が動くと、
なるほど、
うん、いい風にも悪い風にも動くと、
うんうんうんうん、
まあまあ悪く動いたらさ、あのうっかり犬のうんこ踏んづけるかもしれないけど、
まあそれも運が悪く動くってことだからね、うんうん、
で運が良い方に動けば100円ぐらい拾うかもしれないとか、
うんうん、そうだ、そう
だから何かを変えたいと思ったらまず運動しなさいと、
引きこもってちゃ何にも起きないよと、
まあそれはね、
悪いことも起きねえかもしれないし、うんこ踏まないかもしれないけど100円も拾えねえやな、
うん、それはまあ寝たきりの人 もういるかもしれないよ、
まあまあ、
ただ体を動かせるんであれば、
うん、
動くことによって、まあ、なるべくね、
うん
うん、おーと思って、
うん、いいこと言うじゃん、青田さん、
青島健太、
青島さん、
青田じゃないよ、
うん、
青島健太さんっていう人で、うん、まあ今でもあの現役でね、いろいろ講演活動やってますよね、
うん、
頭いい人だなと思って、
うんうん、
感心して聞いてたんですけど、
うんうんうん、
やっぱりね、人間ね、なんか悪いことがあったとか、
うん、
ちょっとね、塞ぎ気味な時とか、
うん、
家の中になんかこもりがちになるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱり気分を変えるために5分でも10分でも散歩するってのはすごいいいこと
だ、いいことかもしれないね、
うん、だから僕もねその言葉をねこう聞いてから、うん、おーと思って、まあちょっと気分転換に散歩でもしようと思って、
おう、
うん、横浜駅の方で
うんこ踏んだ、
うんこは踏まない
うんこは踏まない、
まあ地雷を踏む、あ、地雷あのね何年かぶりに知り合いとすれ違った
んです。おー、そうなんだ、
お師匠久しぶりですって。
ところでこの間返した30万返してください。
あ、どうもまた。だからまあ別にねそうやってすれ違っただけなんだけど、うん、こういう人、あ、こういうこともあるんだ
な、なんか運動が動いたんだね、
う
ん、
まあいい風に動いたか悪い風に動いたかは分からないけども、うん、そういうこともあるんだなと。だからただうちの中いてね、
うん、
なんかうつうつとして、うん、まあ、YouTube 見ながら酒飲んで、うん、俺じゃねえかそれよりも、うん、まあ、気晴らしにね、
うん、
もて歩くってやっぱりいいことだなと思います。
ああ、いいかもしれないですね、
うん、マスターはなんかそういうね、
うん、
まあ自分とは全く面識ない人であっても、
うん、
なんかね、そういう感銘を受けた言葉だとか、
うん、
そういうのってなんかあります？
若い時に板前の先輩にすごいね飯をご馳走してもらったりとか、いろんなねよくしてもらったの、
うん、
で先輩いつもそんなおごってもらったりだとか、あの泊まりに逃がしてもらったりとかすいませんとかして、で今度は私におごらせてくださいって言ったら、お前ガキが何言ってんだよと、お前が俺にしてもらったことは今度は俺に返すんじゃなくて、今度お前が下のものをね、
うん、
ができた時にはその下のものにその恩返しじゃないけどそれをやれや、それがね世の中のね仕組みだからねって感じでさ、
うん、
でその人は一切怒らせてもらわなかったけど、うん、あ、そういうもんかなと思って自分はやっぱりある程度下にがついてきたりとかなんかしたらそいつのこと可愛がったりだとか、
うん、
そういうことをやってやったなって感じで、でやっぱりそいつが言うと同じようなことを言うような形で、
うん
うん、
じゃあ今度ご馳走してください。マスターが年上だから
いやもっと若い時の話言ってたじゃん。
だから別にいいじゃない、マスターもう年金もらってる年でしょ。
だもらってないとまだ受給してねえから、
だから僕は50代だからマスターから見たら若そうですよ。
そうよく言いますよ。
ああ腹減ったらまあでもね、うん、うん、そういうこと言いますよね、
うん
うん、まあみんながみんなそうじゃないけど、
うん、
大体の人は上からご馳走になって、
うん、
なんかそれを返そうとか考えちゃいけないと、
うん、
もう後輩のものに、うん、下のものに、
うん、
なんか返していくにしなさいと、
うんうんうんうん、
だから俺たちは稽古した時もなんか金取ったりしないんだみたいな。
あ、なるほど、
普通だったらお金払うじゃない
、
自分の財産を分けてもらうわけだから、うんうんうん、だまあそういうことしない、
うん、
だからそれはまあ
指定関係と、
うん、
業界 お客とかなんかのと違うだろうね。
そう、
商売とね、
まあ、業界関係全体多分そうなんだろうけど、
うんうん、
まあそれはそうだよな。
そうだよね。だから、まあ、結構従業員とかなんかとも飯食い行ったりとかするんじゃん、
うん、
1人2人だったらいいけど大勢の時はちょっとビビるよね
あ、まあ従業員ってのは指定関係とはまた違うからね。
違うんだけどやっぱり絶対金は出させたく
ない、ね、まあ後輩にはね、
うん、
まあ例えばまあね出させるとしても、
うん、
負担にならないけど、
まあね、
後輩っていうかそういう下の人間 によっては、
うん、
いくらかでも出さないと気が済まないとか、
そういう人もいるからね。そういうのもあるね、
うん、だからじゃあ例えばね、マスター含めて、うん、例えば 5,6 人に行ったとしよう、
うん、
でマスターがねじゃあ全体の中の、まあ、1万円分だけ払う、
うんうん、
じゃああとの残りは1000円分ちょうだいとか、
うんうんうんうん、
まあまあそういうのもあるよね。
そうだね、うん、あとそういうふうに割り勘してくださいよとかなんとかって言われたとしたら、うん、じゃあ今度は終わってよとかっていう、
うん
うん、今日は俺が誘ったんだからさなんてのもあったしね。
だから僕ね、僕サラリーマンやったことないから分かんないんだけど、うんうん、会社の飲み会行くと完璧に割り勘ってとこあるらしいね。
あ、今多いみたいですよ。
それって変じゃないと思うんだけど、
今もそれはそうみたいです。
で、さ、同じお金払ってじゃあ上司が部下に説教するわけ、うん、そう、まあ、おかしくねえか。
どうなんだ、だから来たくなくなってんでしょ今若い人たちは。それをありがたがってる人もいるかもしれないよ。
飲めない人きついですよね。
飲めない人と運転じゃなくて上司と同じお金払ってなんであんたから説教されなきゃいけないんだってのは俺は思うんだよ。全部ご馳走してくれって言うんだよさ。
聞くよ、
う
ん、
説教をする時点でもう今アウトだと思いますよ、
うん、でもね中にはそういうのを聞くのも好きなやさあのド M の野郎もいるかもしれない
あ、いるのかね、うん、俺だったら絶対だよな、うん、例えばあの飲み会に回すと、うん、あ1人いくらですってまあ気分次第だよね、うん、ってじゃあ全部上司が出してもあじゃあ行きます、ねうん、そういう時だったら多少理不尽なこと言われてもさ、うん、いやーしごもりごもったもですと田沢のおっしゃる通りですって言うかもしれないけど、う
ん、今もねそんなんでもね来ないみたいよ
あそう、
うん、もう本当にもうただ稼ぎに来てるだけっつうかさ、うん
まあまあ稼ぎにもなんないだろうけど、うん、ノミニケーションっていうのはまあ確かに減ってるかもね
そうだね、うん
まあ、飲まない人も増えてんだろ
う うちの従業員ねすごい好きみんな
ああルイは友よくだねあ
かもしんないね、うん、
バーベキューとかやったら楽しそうですね、う
ん、あアルファードに乗ってる
いや
あの近所の河原は俺たちのハワイとかって歌にか
かってすごいね
前ねマスターお店の前で
よくやって
よくみんなで集まって、
う
ん、
あれも今ねちょっとトラブルも起こったから気をつけたらね、うんうん、よっぽど広い敷地じゃないと、うん
うん、つうか今うちのキッチンカー自体がもうねあのバーベキューみたいなおい
しさそうか
日常になっちゃってしまってるんだよな、うん、みんなにしていれば
わざわざ庭でやんなくてキッチンカーでやりゃいいんだよ、
う
ん、
そうそう
そのがよっぽど設備もいいし、
うん、でもそうになるとマスターばっかり仕事しなきゃいけなくなっちゃってい
や従業員焼かせるもん
で金取ればいいじゃん
一番安上がりでいいかもしれない
バーベキューね、うん、あれまあいや別にちょっと話変わるけどドキュンってバーベキュー好きだよねあれなんで
なんだろうね、うん、
あのてめえでさタバコ根性焼きしてるからかなが
うーん なんだろうね
あれさドキュンほどバーベキュー好きだよね
結局例えばなんかねあのファミリーができてきたらなんとなくみんなで日曜日の午後はバーベキューをした方がハイソな感じに思えるんじゃないの
いや思えないよ
いやいやだからそいつらにしてみた例えば隣のさ夫婦が昨日山倉ダムでバーベキューやってきたんだとかなんかしたらさへえとか今度一緒に行きませんとか言ったらなんかちょっとスーパーで買ってきたようなさあの、うん何バーベキューセットとかなんかでやってるわけだ
それを SNS で載せて
そうそうそう
ワイワイしてて楽しい僕らみたいなのが好きなんで、うんうん、
それでもって、うん、あここがコールマンだったらじゃあうちはあれエヴァニューにしようとかさ
そうなんだね
そんなもんじゃないの
キャンプ用品好きでもあります
よねそうそうそう、うん、メーカー品をさ欲しがっちゃ
って俺は興味ねえから、うん、まあぼっちで山登りしてたぐらいだからとまあ行ったところで一旦コマーシャル、
はい、
茂原街道沿いそばグルメ北駒イノシシを使ったメニューを始めました中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめですじゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です
お米のことなら今津商店村から町へのパイプ役山形富山長野など各産地のお米を取り揃えております農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です
いらっしゃい豚の店焼きはいかがですか
おっちゃん豚甘味焼き1本焼いてくれよう
ーん棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな
はぁ他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ
あはい この味がいいねと君が言ったから今日のこの日は豚串記念日
いや僕なんか友達いないんでね、
うん、
あのもう山まあまあ今足悪いからもう山登りできないんだけど、うん、昔はもう一人でずっと登山やってて、
うんうん、俺も、うん
僕ね、みんなでワイワイガヤガヤっていうのがね、うん、あれがどうも嫌でね、それこそなんか昔の昭和40年代とかの、うん、なんかわざわざ山行ってギター弾いてるよそんな番組あったじゃない。
あったけど見た時ね、
うん、なんかそういうの思い出すじゃない。ねえなんで山行くのにさ、なんか天下のハットかぶってさ、これでギター持ってベルボトムのジーンズ履いてんだろうって、一番山登りできにくそうな格好じゃねえかと思うんだけど、なんかね、そういうね、当時の陽キャだろうな、ああいうスタイルで山登られるのが一番嫌なんだよ。もう富士山ぼっちで登った男だから。
ああ、いいね。
まだこんなに混む前ね。
はいはいはい。
今富士山今年から入山料4,000円になったんだよ、うん、ね、うん、でさ、もう外人がもうほんとマナー悪いんだってね。ニュースでやってたけど、なんかランニングに短パンとサンダルで、うん、
すごいね、
うん、でもうだからちゃんと入り口のところで、まあ、いくつかね入山口あるんだけど、うんうんうん、もうガイドの人たちが必死に止めてるらしいよ、
うんうん、なんか権限が新たに加わったって言ってましたね。
そうそうそう、あれね、遭難して死ぬのは構わねえんだよ、探しに行かすが大変なんだよ
金もかかるしね、
うん、だからで本当なら請求してもいいんだけど、うん、もう外国人も日本のこと舐めてるからもうタダだろうぐらいの感じで、うんうんうん、だからスキーでもそうなの、うん、通常のルートから外れてそのバックカントリースキーな、うん、なんでそこをねスキーでやっちゃいけないかっていうのは危ないからなんだよ、うんうんうん、でわざわざそこを目指す外国バカの外国人が遭難したっつって、うん、中国人が一番らしいけど、
ああね、そのまま殺してればいいね、
うん、
でも違反した登った場合にはもう請求しますよぐらい。
ただね、そうなったらあいつらね、日本語わかりませんって言うんだよ。自分が注意されると日本語わかりません、 No 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 Japanese、 分かってんじゃねえかよって
以前北アルプスでしたっけの登山で、
あ、中国人だろ。
そうそう、
なんか一回助かってもう一回やったらしいよな、
スマホ忘れたからって。
バカじゃねえかよ、うん、ね、まあただね、今の時代だね、まあまあ僕が山登ってた時からもう携帯は通じてたから、うん、だってトランシーバーとかいらないじゃない、うん、それはすごい便利なことだと思ったよ、うん、昭和40年代50年代の登山で遭難すると見つけるの大変なんだよ、うん、だから携帯が山で使える時代からってのは本当に良くなったね、
うん、助けも呼びやすいですよね、うん、
で今そういうね、まあ山、まあ、まだ山登りのねブームが続いてるんだけども、まあ、そういう専門の会社あるよね、うん、遭難した時に助けを呼んでくれるっていう、だからその会社の GPS、
うん、持って、
バッテリーがね長く持つんだって、うん、
なるほど、
でそういう人はまあ要は毎月掛け金払ってて、うんうんうん、優先的にヘリ回してもらえるらしい。
なるほど、
うん、そういうのって例えば観察の制度じゃないですけど、登山したい場合は保険必ず入ってくださいって、もうバカだかな。
これがね分かんない人いんだよ。例えば山登るとき、僕高校のとき登山部だったから、もう先生にいろいろ言われたんだけど、山入るときはちゃんとね準備は入念にして、まあ、今はどうなのか、今メールでできたらしいんだけど、当時麓のところに入山届、紙、
うんうん、で書いて ね、うん、
でいつ入って、うん、
いつ下山予定とか、
そうこういうルートでっていうの、うん、あれ入れるんだけどね、うんうんうん、まあ、今でもあるだろうけど、
なんだろうね、うちらはやっぱそれ書いたね、
うん、ああいうの気がつかない人多いからね、
5,000円でも6,000円でもにして、うん、その一応保険、何かあった時の例えば病院かかった時、
うん、
山小屋でとか、
今は登山保険みたいなのもあるんだろうなきっと。
でそうすればその助けに行く側もただ働きじゃないじゃないですか。
あるんだけどね、うん、その要はなんだろう、フラッと立ち寄ったら富士山があったからじゃあ登ろうっていうケースが多いのよ、うん、
いやだから
であれだよ、海で遭難したら、うん、ちゃんとに国が税金で救助してくれるけど、うん、山の場合は未然にだよ、金出してくれなかったら消防団だって何だって動かねえぞ、
ヘリコプターなんて、
だからそれはちゃんとに許可、親族から許可得てからじゃないと飛ばさないよ、うん、
ですよね。
そうだよ、
もう燃料代だけでどれくらいになるのかっていう、う
ん
う
ん、それでもってそのヘリコプターのパイロットだって命かけてんだからさ、うん、
だから以前後輩が、うん、若い子ですよ、僕がまだ 30枚ぐらいの時に後輩が自慢げに、堀越さん、この間短パンとサンダルとタンクトップで弾丸で富士山頂で、
まあ、まあそれは運が良かっただけだよね、
山とかいうやつなんですけど、
あ、まあ知ってるよ、まあまあそれは 運が良かっただけの話で、
アホかって言いましたもんね。
僕はね、もう今もう膝悪いんで、もう山登りなんかしないんだけど、あれはね、決してね、気軽なレジャーじゃないんだよ、うん、あの高尾山でも遭難するやついるんだよ、うん、これ本当に奥多摩とかね、うん、あんな低いなね、スカイツリーと同じぐらいのところでも遭難するやつは遭難するんだよ。
なんか滑落以外にも道に迷っちゃったりするみたいですね。そう
だって脚立の上からさ落ちたってさ、首折ったら死ぬぞ、うん、だからあの高さじゃねえんだよ。
だから、まあ、これマスター3人目だから
確かに
だからなんか一人で登ったらちょっとおっかないですよね。
怖いよ、
う
ん、
まあだからもう、いつね、まあ遭難してもいいようにするけどね、うんうん、もう山で死ねたらまあ本もおかんくらいの感覚で、
結構やっぱりね 2,3 回ね死にはぐったよ、
マスターどこで。
俺は穂高と、
あ、同じだ。
あ、本当。
僕穂高で一回ね、うん、これやべえと思った子だった、うんうん、
あの下を向きながら、うん、あの登山の目印の矢印とかを見ながら、
あれ外す時あるんだよ。
そう、
あれ怖いんだよ。あれ結構ね、目印の付け方いい加減なんだよ。
そうそう、それで思って、
で悪いやつはそれずらしてすんだよな、うん、いたずらで、
あ、で下の方見てて、あと罫線とかがあって、もう何も他見えないので、歩いてるうちに足元が崩れるんだよ、ザラザラザラザラ。そのうちに
ガレバッツンだけどね、
おいおいってね、とんでもないとこから声聞いてそっちじゃねえとかってさ、もう動けない、そうなったら、ね、歩くともう、うん、砂なに、アリ地獄みたいにずるずる落ちてって、
あの小高の方に行くルートで、上高地から入って、
あ、そうそうそう、
それで徳沢ヒュッて、うん、横をヒュッて、うん、それから過ぎると今度ガレバになって枯れ沢なんだけど、
そう
ガレバってね、あの運動靴で入っていったらダメなんだよ。
あ、まあね、痛いだろうな、
ね、本当にね、登山で一番大事な靴って言われるんだけど、うんうんうん、ハイスペックの、うん、本当に高い靴を履かないと、うんうん、絶対ガレバなんか歩けない。
歩けない、あのね、靴の中に何小石が入ったらもうね動けないから、
アウトだよ、
うんうん、でそこのところであの石なんか取れねえから自分転がっていっちゃうから、
うん、だから山ってね、なんかみんな簡単に考えてるけどさ、う
ん、ちゃんとスパッツでしっかりとね、
あれ投げちゃいけないんだよ、
やんないと、
うん、あのよくね、あの富士山になんか外国人が入っていくってのはよくねニュースでやってるけど、うん、こいつら本当にバカなのかなと。多分ね、あれスイスのモンブランとか行っても同じことしてんだろうなと思って、 あそこも結構観光客多いじゃない、うん、マッターホルンとかあんなとこも多分あれで行くんだろうね、
うん、多分ね、
あ、だから本当舐めてるなって、
やっぱりガイドさんをちゃんとお願いして、
ガイドもねこれ当たり外れなんだよ。
そこまでしなくてもちゃんとに計画して、うん、あのものには例えば何合目から何合目までは何分とかってそういうタイムスケジュールとかあるから、それにプラス30分ずつぐらいでも余裕持たせるなりしてさ、やればいいんだけどさ。
僕はね、割と首都圏でおすすめするのは霧ヶ峰だよね。あの上諏訪の駅からバス、うん、ね、うんうんうん、乗って終点行くとロープウェイ乗り場があるんだよ、
うんうんうん、
でロープウェイ乗っていくと、うん、エアコンと同じの霧ヶ峰に、ね、ついて、うん、そこ散策すれば、うんうん、まあ湿原とかあるし、うん、ちょっとした山もあるし、うん、あれはね、あの舐めた格好でも行けるところで、
あと乗鞍とかもいいね。
あそこは車で行けるからね。
そう、バスがあるし、そう、平湯からさ、
あそこは日本で一番高いところにバス停がある、ね、
うんうんうん、
2700m。
ああ、そんぐらいありますよね、あれ。あそこはあそこでね楽しめるよ。だからなんかハイヒールのお姉ちゃんと、うん、あと重装備 あの重装してるあの登山者が一緒になってね歩いて
あれは平気だけど、ただね、うん、気をつけなきゃいけないのは 2500m 超えると高山病になるしてる
ね、それだね、うん、
だからあそこは気をつけた方がいいよ、
うんうん、
でね、これスポーツが得意だから高山病平気とかじゃないんだって、うんうん、体質らしい、
うん、
俺昔ね、坂本くんの仲間なんかと 4,5 人登ったことある、うん、で一番体力自慢なのよ、うんうん、こんなムキムキで、うんうん、したら動けなくなっちゃって、どうしたどうしたっつったら高山病でつって
俺も仲間で富士山で仕事終わった後そのまま夜中ご来光やる
して昔はさ弾丸ツアーやったよね。そうそう、
うん、5人とか6人ぐらいで行ったんだけど1人がね何メーターだろう2500ぐらいか、うん、そのぐらいになったらもう一切動けなくなっちゃった。
もうそうなったら計算するしかないよ。
そうで結局ほらよくヒマラヤとかなんかで散歩を歩いたら酸素吸うとか言うじゃん。もうそれ以上にもう全然動けなくなっちゃって、だからみんなを上がらせて俺そいつと待って少し明るくなるまで、そんな本当それで死ぬんだよねきっと。あんなとこ
動けなくなっちゃ う、ね、
そう で寝ると凍死しちゃうから。
うん、で富士山なんか真夏でも頂上ご来光待ってる間氷点下だったからね、うん、うわ寒いと思って。
風がまた吹き上げるから。
いやあそこだって富士山しかないから。
そう
全部風が吹いてくる。
ほんと寒い。日が出るまでは。
あとね気をつけなきゃいけないの、富士山って周りに山ないでしょ、雷が直で当たるんです。
そうだね、うん、俺雷でも死にかけた。
僕もあるんだよ、うん、要は登ってるじゃん、したら足元がピカッていくうわーっつったら雷がダスダスおお
っせり上がってくる。
死ぬと
せり上がってくる。
あれ危なかった。おお直で落ちるんだここって、うん、そりゃ怖えよな。そ
うでちょうどね雷がの真ん中に入っちゃって光ると全体がもうねフラッシュたかれたみたいに全体が光って真っ白になる。何にも見えない。
だから富士山登る時ほんと気をつけなきゃ。だから君みたいに耳にいっぱいね金属つけたら死ぬぞまあもう落ちないけど、うん、いやあれはね富士山ってみんなあれ簡単に考えてるけど過酷だよ結構、うんうん、あれはまあ日本人なら一回登った方がいいなと思うけどもさ、
うん、まあでも体力のない人は
でもいるんだよ80過ぎた知事とか、ま
あ、いやでもそれは体質があるから、
うんうん、でね実際あの人たちはツアーで、うん、昼間のうちに、まあ、8合目ぐらいのね
でとこで泊まってね、
うん、で荷物置いて、うんうん、で身軽に俺とかマスター若い頃は、うん、夜7時ぐらいに新宿出る高速バス乗って、うん、ちょっと夜の9時ぐらいに着いてみんな急いで登ってくんだよね初心者は、うんうん、いやでももういきなり新5合目まで来て標高高いからもう1時間以上こうやってじっくり休んでね、うん、でしょんべんしながら休んで体に慣らしてそれから登っていくと午前4時ぐらいに
ちょうどね、うん、
そしてもう真夏で雪が降ってんだよ、うん、うわ寒いなこれで待ってご来光が
でお鉢回りして
であそこ、ね、頂上に浅間神社がある、うん、で空気薄いと要はね人間の思考能力とか落ちて不機嫌なんだよ。もうあそこの宮司さんとか神主さんみんな不機嫌なのよなんか怒ってんのよ、うん、でさ登山客もねなんか半分怒ってるのか分かんないんだけど賽銭箱にこうやってお金投げつけて、うん、こいつら喧嘩してんのかみたいな感じでさ、うんうん、相手もずっと言うと酸素薄いからね。
ああちょっとぼっとしたのかもしれないね、うんうん、
あもうあここ二度とお参りしなくてもいいかなと思ってお参りは踏むってだけでいいやっていう、うん、まあそういう思い出ありますよ。あそこ昔さ、うん、富士山の頂上観測所あったから、
はいはい、
だからずっとね観測員が住んでたわけだから。
ああでしょうねきっとね。
いやあれ大変だよね。
でもやっぱり慣れでしょうきっと。
ああヘリで行くのかな。あでもやっぱり下から登
る。だってほらあれがブルトーザーみたいので、
う
ん、
ああ
武士と一緒に。
あああれでかなりのとこまで行ける
よ。行けますよ、うん、その後剛力かなまだ、
うん、剛力はやめだね。
そうだね、うん、あの子がこうやって持ってくるのがね。
でも実際先祖そうだったらしい
でしょうね。じゃないと剛力なんて名前はないよね。
うん、富士山ね、まあまあもう多分僕登ることない、
うんうん、俺もも
うできないから。
富士山走って上がって下がってやって
何トレイルランやってたの。
違う女の子がもうへばっちゃって、うん、頂上でね、うん、でもう荷物とか持てないっていうから。だからでもだんだん午後になってきて雲行き怪しくなったんですよ。で一回 自分の荷物とその女の子の荷物を下まで下ろして、何合目かまで忘れたけど下まで下ろして走って、でまた上に上がってきて、今度はその子と一緒に降りていくっていうのをやって、それでもう股関節が痛くなって、
ああチンコが痛くなって、
いや股関節が、それでそれをかばってると、今度は反対側の今度は膝が痛くなってきて、
あ反対側の筋
肉、いやそうじゃなくて裏筋じゃなくてあれでかばうと反対側もやられちゃうのね。
そうだから膝悪い人って片方 かばって歩くじゃない、だから右かばってたら左痛くなるとか、まあそういう交互になるんだよね。
それでもうね、あのもう山とか行けなくなって、どころの騒ぎじゃなかったね、犬の散歩すらね大変だったもん。
だからまあ行きたい気持ちは僕まだあるんだけど、うん、もう体ができないんで、
そうだね、
うん、もうただ見てるだけですよ。
やっぱ下りはきつい。
ああだから前から言ってんじゃない、うん、なんで駅のホームは下りのエスカレーターないところが多いんだと、
うんうん、ああ足やってる人は絶対下りの方がね、うん、欲しいよね、
うん、だからあの駅作ったやつってのは、うんうん、もうね、もう膝とか足とか痛めたことないやつに違
う。そうなんだね、うん、
でてめえが引退して年取ってね、うん、なってからやっと分かる。
やばいと思うよね、うん、
だからねエレベーターも大事だけど、うん、エスカレーターつけるんなら下りも上りも両方つけなきゃダメなんだよ。
確かにね、うん、
でそれがねやっぱりできてない、まあ田舎の無人駅とかならしゃあねえわ。
まあね、うん、
でもさ都心だったらさ、
うん、
あとね、まあこれは言ってもしょうがないことだけど、最近さ昼間にエレベーターの点検してるとこ増えたじゃない、駅なんかの、
うん、
あれなんでか知ってる？経費削減なんだよ。
あ電気代かかんないから。
あのね、いや、うん、今ねメンテナンス外注なのよ。昔は自分の会社の中、鉄道会社で全部抱えてたから、電車終電が行った後に点検すればよかったの。
なるほど。
ところが今経費削減ってああいうの全部外注で、
うん、
昼間だと安いけど終電夜中だと深夜料金かかるから。
そりゃそうだね、夜間手当になっちゃうだろうね。
だから今昼間エスカレーターの点検、エレベーターの点検してるところが増えてるのよ。それも俺どうかと思うよ。じゃ
あその間使えないってことだ。
うん、だからああいうのもさ、うん、あの本当にあの最近鉄道会社ってのは、まあ、JR 東日本が特にひどいんだけど、
うん、
そういうね安全面についてお金かけなさすぎ、
うん、
ホームドア作りました、うん、いやホームドアはいいんだよ、
うん、
ホームドアよりなんかやたらワンマン運転とか駅から人をなくしたりとか、うん、いざという時に困るじゃない。
人いないとね、うん、助けも呼べないよね。
だから今はねなんか事故っちゃうと復旧までかなり時間かかるでしょ、
うん、
あれ結局人がいないからも、ね、昔はさ人だけはいっぱいいたの、
暇なやつが、
うん、マンパワーで、うん、だからあっという間に電車復旧したんだけど、今はねもう人身事故だとすごい時間かかるんだった。
うん、
だって僕今でも覚えてるよ、前座修行の頃、
うん、
京浜急行沿いに住んでたから、まああそこは今全部高架になったけど、昔はね下町の超特急って言われて、
うん、
全部下走ってたのよ。で本当に洗濯物を吹き飛ばしながら近所の、
うん、
そうやって走ってた電車なのよ、
うん、
でしょっちゅう人身事故起きるのよ、人引いたって。僕ね一回経験ある、乗ってたらなんかこうねケツのあたりがね何か踏んづけたのよ、
ぐじゅって感じで、
ガタ、いや違うぐじゅって、これあなんか踏んだケツでって感じ、あれね骨をねバキバキって感じるわ、あなんか踏んだ骨みたいな。そしたら案の定俺の座ってるところからもうブルーシートとかで、でもねもうすぐもうそういうね歴史体を運んだだけで、はい運行開始ってやめたの。
へ
え、昔は、今はもう現場検証だなんだっつって動かなくなっちゃうじゃん。
うん、
まあその辺が違いだよね。
ああいう仕事も大変だね。
はい、といったところで、お時間です。
はい、
もう一曲お願いします。
はい、わかりました。それではもう一曲ですね、東堂さんのリクエスト、ボイドコーズでコンパスです。どうぞ。Started
さて、
はい、
ここからスポンサーのご紹介でございます、うん、まずはそばグルメ北駒さん、市原市稲荷茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。おなじみのワイルドフォーク、こちらはね、美味しくてヘルシー美容にもいいということで、大変評判を呼んでおります。さて8月、
うん、
おすすめはアナゴでございます。ご紹介いたしますのはいずれも税込みでございます。まずアナゴの天ぷらそば、アナゴの天重セット、アナゴの天せいろ、いずれも税込み1600円でございます。まあアナゴがね、まあ、天ぷらドーンと乗ってるそば、
うん、
でアナゴはね、天重セット、アナゴのね、まあ天ぷらってことなんだろうけど、天ぷらをねお重にしたっての、うんうん、あれだったよね。あとは天せいろね、アナゴのね、まあどっちがこれ好みだね。
まあね、
その日のってね、うん、まあとにかく今月はアナゴがおすすめでございます。まあ他にもメニューございますので、どうぞ皆さん召し上がってください。またおなじみのそばコロッケ、こちらはじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売しております。テイクアウトもできますので、ご家庭で召し上がってください。店でも結構ですが、ご家庭でも召し上がれます。さあ、そしてポイントカードのお知らせでございますが、お食事1回につきスタンプを1個押してくれます。20個貯まると1000円分のお食事券、さらにくじ引きがございまして、これ赤が出ますと3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームのサービスとなっております。まあ詳しいことはホームページございます、そばグルメ北駒さん、このキーワードで検索してください。営業時間毎週ね、これ、毎回11時から、午後5時まで、そばがなくなり次第終了でございます。定休日が毎週木曜金曜、ただし、これ木曜金曜がこれ祝日の場合ですと営業しておりますので、まあ、営業時間はお確かめください。さあ電話番号 0436-74-0059 74-0059 はい、でございます。次は今津津商店さんからです。全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田ジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形つや姫、タワー生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと他にもございます。またご家庭やお店お米の配達もやっております。店頭では玄米の量り売りを 100g から受けたまっております。お米以外ですと山形県鳥海産高原ヨーグルト大好評販売中でございます。これはですね、鳥海山麓にある牧場でのびのび育った乳牛で作られたヨーグルトです。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味とございます。また秋田神代お母さん手作り味のぶりがっこ、こちらもね、数量限定ではございますがご用意しております。また災害対策備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービス、こちらはですね、半年間契約で、まあまあ月のお米の消費量を確認して足りない分をお届けするという、まあ、いつでも新鮮なお米がいただけるサービスです。さらに LINE のアカウント始めました。お米の千葉トップブランド履き替え、今津津商店のクーポンやお得情報、イベントの案内をさせていただいております。 QR コードで登録してください。詳しいことはですね、今津津商店までお問い合わせください。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。夕焼けラーメン神田東京市原ご移転のお知らせ、おこげを乗せた生姜を主とした唯一無二のラーメン、幅広い年齢層のニーズにお応えするためメニューの数が豊富ですと。マスターのおすすめはみほしラーメン、カレーラーメン、かりんとんラーメンと、一点のお楽しみでございます。また夏はね、限定で冷やしと定食を増やす予定だそうでございます。また大人気子供ラーメンは50円で販売中、その他、激辛ラーメンと大食いラーメン、こういったものも用意しております。詳しいことはですね、
SNS などをご覧ください、住所西原市5位5791-1薬の青木向かい側市役所通り沿いでございます。営業時間、午前11時から午後3時まで、休憩を挟みまして、午後5時から午後11時まで、毎週水曜日が定休日です。電話番号が 050-8885-5009 番となっております。はい、これは情報サイトですね、マイプレイ市原市から、地域情報サイトマイプレイ市原市ってご存知でしょうかと。市原で頑張るお店や施設を実際に訪れて取材し、思いやこだわりを丁寧に紹介していきます。カフェやスクール、子育て支援の場、地域イベントまで役立つ情報が詰まっています。インスタグラムでも、動画でご紹介中と。ぜひマイプレイ市原市というキーワードで検索してお気に入りを見つけてください。さあ続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター女性会員募集のお知らせ。60歳以上で健康で働く意欲のある特に女性会員を募集しております。また、このシルバー人材センター空き家空き地の管理も承っておりますので、詳しいことはホームページをご覧ください。また電話でのお問い合わせですが、0436603551番でございます。はい、こちらはですねプロデューサーからのお知らせ。いつも楽曲リクエストありがとうございます。曲のリクエストはメールかファックスでお願いします。リクエスト曲のほかラジオネームお書きください。また何か一言メッセージを添えていただけますと幸いです。番組の感想意見お便り告知内容は問いません。マスターとかのメッセージもお待ちしております。ついでに CM スポンサー代々募集中でございます。個人の方市原市以外の皆さんも受け付けておりますので、いろいろね、要は金くれってことです、詳しいことはスミレスタジオまで直接お問い合わせください。さあ以上でございます。じゃあマスターお願いします。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。189番3桁ダイヤル189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。はい、続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは0436-24-5374 番、0436-24-5434 番となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原ではインスタグラムを始めたということです。そしてここの市原ではプールやジムで日々の健康づくりということで、温水プール、フィットネスジムが各2時間300円で利用可能となっております。当日の利用も OK ですので、ぜひお問い合わせしてください。問い合わせ番号は 0436-24-1151 番、 0436-24-1151 番となっております。みんなでいい汗かきましょう。以上です。
はい、ご苦労様でございました。はい、さあさあさあさあ、うん、あとどのぐらい残ってますか。はい、まあ残り少ないわけでございますが、はい、まあ相変わらず暑いです、もうこれからね、特にね、もう6月からもうすごかったですからね。
すごかったね。
なんか梅雨らしい梅雨がないままは ね夏を迎えて、もう7月もそうだし、だから本当に何だろう、この季節感というものがないな。
5月が梅雨っぽかったもんね。
そうですね、逆に言えばね。
それからもうずっともう暑いばっかりで、
でね、あまりにも暑いんで、蚊が繁殖しないんですよ。
あ、確かに去年もそうだったね。
あのゴキブリも、これね、蚊もゴキブリも35度超えるとへたっちゃうんですって。
なるほどね。
だから逆に
あの涼しい木陰とか行くと35度以下から、うん、5度以下だから蚊がいると、
うん、あそうなんだ、
逆にお気をつけください。
へえ、
だから
そうやってみたら刺されねえな。
うん、それはね、うん、暑いとこいるからですよ。
そっか、
だから東南アジアにいるマラリアなんかよっぽど丈夫なんだなと思いました
ね。あ確かにね、まあ種類が違うんだろうね、うん、
まあということでございましてね、うん、皆さん蚊に刺されたくなければ日に当たりましょうという熱中症になりますけども、
運が良くなる、
はい、今週もねお付き合いいただきありがとうございました。また来週です。さよなら。
どうもでした。
たわかのおはよう市原。この番組は
豚うま味噌焼きが人気のタパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたしました。
町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんからゾゾマリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あたいおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか食わしてんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ。いいかい、炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うま味噌焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパスハットで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥でんって、うん、これも結構。